マタイによる福音書6章19節からです。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。本日は神様との関係を富と考える方々は、神とイエス様に愛されるというお話です。初めて一人暮らしをした時ですけれども、夏が近づいてきて、精米してあるお米の袋の中に虫が湧いてしまいました。お米を研ごうとしたら、お米とその水の中に虫が動いているのです。で、仕方なくて3キロか4キロたくさんのお米でしたけれども、それを捨てて新しいお米を買って、次からは虫が湧かないように工夫を凝らしました。また初めて自転車を買った時には、最初はピカピカ光っていて眩しいものでしたけれども、3年も経つとすっかり錆びてしまいました。そして5年も6年も7年も経つと使い物にならなくなってしまいます。朽ち果てなかったとしても、物をこうただ置いておくだけというふうにな時もあります。学生時代に買えなかったカメラ、望遠レンズ付きのカメラを大人になって購入しましたけれども、案外使うのが難しくて、一度使っただけで、中古で買ったんですが、もうやめようと思って二度と使いませんでした。今も物置に置いてあります。またある中古用品店で、チェロ、楽器のチェロが安く売っていたので思わず買ってしまったんですけれども、当然ですけれどもそんな楽器弾けませんので、意味もなくしまったままになっています。家を建てますと、新築の頃は素晴らしいのですけれども、やはり日本には地震が多く襲ってきます。私たちの家屋というのは頑丈に作りすぎても地震に耐えられなくなってしまうので、壁とかその柱の接合部分がうまい具合に壊れることで、その地震の振動を吸収して建物全体が倒れなくて済むようになっています。また湿度が高い地域にありますので、劣化が早くきます。人が住まない家というのは換気ができないので、見るうちに朽ち果てていきます。仮に人が住んだとしても、2、30年に一度は中をリフォームしないと気持ちよく住み続けるということが難しくなります。で、加えて虫が出たりします。私の親が建てた家は新築の後もう5年も経ったら、床より下の木材の部分がシロアリに食べられてしまいました。このように物というものは意外と当てにならないものです。自動車を見れば分かりますけれども、数年ごとに新しいものに変えなければ利用価値がなくなってきてしまう。で、その上泥棒に入られたり詐欺にあったりすると、一生かけて積み上げてきたものも一瞬にして抜き取られてしまうというようなことが起こります。しかし人は懲りずに必要なものを 調達するために忙しく働いて過ごしてしまいます。美味しいものを食べて、素敵な服を着て、快適な家で暮らそうとします。そのためにはある程度の収入が必要です。世の中は変化しますので、心の中が不安で満ちてきてしまいます。競争に加わるので、勢力も使い果たすことになります。困ったことの起こる世界、朽ち果てていく世界、泥棒や詐欺師が暗躍するこの暗闇の世界に生きていくために、競争に勝ったりして快適に過ごすということ自体が人生の目的にいつの間にかなっていくものです。天地万物を創造された神様は、そんな哀れな人間を顧みてくださっています。そしてこの地上の歴史が終わるときには、目に見えない永遠の世界がやってくる、神の王国がやってくるということを約束、指し示して約束してくださっています。でそれがどんなところなのか、例えば出エジプトを果たした旧約の民、イスラエルの民には約束の土地カナンがどんなところか示してくださいました。約束の地、旧約の民にとっての約束の地というのは、天国の影を示すものです。そこから多くを学ぶことができます。申命記6章にはこのように書いてあります。あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これが天国の影としての約束の地についての神様のお言葉です。私たちはヨハネ14章から知っている通り、天国、父の家には住むところがたくさんあると聞いています。イエス様は今天国に戻られていて、私たちのために住む場所を用意してくださっています。そこには住む場所がたくさんあるのです。で、その天国はどういう場所なのか、ヨハネ黙示録21章22章と合わせて読むと、次のような様子であるとわかります。自ら建てたのではない、ガラスのように透き通る純金でできた神の都、自ら建てたのではない、ガラスのように透き通る純金でできた神の都、自ら満たしたのではない、あらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない輝く命の水が流れる川、自ら植えたのではない毎月果実がなる命の木。私たちがこれから死んだ後に行こうとしている世界って、そのような美しい場所です。天国というのは神様の命と財産でできた完璧な都です。しかもそこに私たちは今自分たちが持っている財産を一つも持ち込むことが許されていません。ヨブ記1章21節を見た通りにある通りに、私は裸で、母の胎を出た裸でそこに戻ろう言っている通りです。私たちの罪を帳消しにしてするために十字架で死なれたイエス様、 私たちを正しいものとするために、神様によって抱き起こされ復活されたイエス様が連れてってくださる場所というのは、食べ物、飲み物持ち込み禁止、財産も持ち込み禁止の世界です。そこはそもそも神様の命と財産でできている御国です。私たちは気の身気のままというか、手ぶらでそこに行って、全面的に神様に用意された家と財産に頼って生きていくことになります。しかも永遠に生きていくことになります。その神の御業は、今の私たちの今の世界とは違って、食べ物にカビが生えることも、虫がついたりすることもありません。お金を出して買ったものが錆びついて使えなくなることもありません。地震や湿気や虫で家がダメになることもありません。泥棒も詐欺師ももちろんいません。完璧に守られた世界で、呪われたものも涙もない、神様の愛が充満した世界、新世界、そういうところに私たちは住むことになります。おそらく洗濯もお風呂もいらないような場所ではないかと思います。でイエス様は私たちに、そういう新世界に入れというふうに、入るのだよというふうに教えられただけではなくて、その新世界を相続しなさいというふうにおっしゃっています。マタイ25章34節にある通りです。勝手な自分の訳で読みますと、さあ私の父に祝福された人たち、世界の基礎が据えられた時から君たちのために用意された国を相続しなさい。そんなふうにイエス様はおっしゃっています。自分たちが汗水流して建てた都、自分たちが稼いだお金で買った財産であれば相続とは言わなかったはずです。神が建ててくださった都、神が財産を満たしてくださった家だから、それをもらう人たちは無償で受けるわけですから、相続というふうにイエス様はおっしゃっているのです。私たちはただイエス様を信じて口を開けて待っているだけで、時が来るとその素晴らしい財産を自動的にイエス様を信じただけで相続させてもらえることになります。そのご褒美に甘んずる準備をしていただければいいと思います。今地上で生きている時には、そのことを信じて神様に喜ばれる働きをしていけばいい。どうでしょうか。そんな約束が聖書にははっきりと書かれているのに、やはりこういうことは人間の常識ではとても考えられない奇想天外なことですので、多くの人たちがなかなか信じられないと思われることだと思います。それだけ神様のご計画は神秘的です。私たちは日々社会において傷を受けながら、悲しみながら、しかしそれを乗り越えて生活をしています。しかし神様の神秘というのは、そういう傷が一切起こらないところに私たちを連れて行ってくださるというものです。今アドベントのろうそく火を灯していますけれども、そういう暗闇の、生きるには必ず誰かから傷を受けなければいけないような世界にあって、神様はそういうものから解放してくださって、しかも莫大な財産を持って私たちを 迎えてくださる、そういう神秘的な輝きをこのろうそくに灯された火がこう表すようになっています。第一ペテロ、ペテロの手紙第一の一章を見ますと、私たちの天地創造の神様って人間が成した行い、働き、技に応じて公平に裁かれる方だということを私たちも分かっていると思います。イエス様の教えに従って成した良い働き、地上に神の国を立て上げる働きに神様は必ず報いてくださる、それが私たちの実感です。それを天に宝を積むと言っています。マタイ福音書の10章の42節には、イエス様の弟子だという理由で小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ず報いを受けると約束されています。マタイ福音書19章の21節には、イエス様が金持ちの青年に言われました。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、そういうふうにおっしゃいました。良い働きに報いてくださる約束です。では具体的に、貧しい人に自分の全財産を売って施しをして、それが天に宝を積むことになると言われているわけですけれども、天に宝を積むというのは具体的にはどうなのか。実際に宝が自分の天国の口座にこうまし加えられていくのか、もしかしたらそうかもしれません。でも先ほど見た通りに、もうすでに私たちが行く神の都、大変な財産で満たされているわけです。仮にある人が亡くなって天国で1兆円の家に住まわせてもらえるとするのと、もう一人の方がさらに報いられて1兆1000億円の家に住むということになるとしたとしても、どっちもすごい家ですから、大変な財産に満たされている家ですから、あんまり差はないんじゃないかというふうに思います。でももしかしたら天に宝を積むっていうのは、神様イエス様との関係が濃くなる、深まる、距離が近くなるということかもしれないなと思います。マタイ福音書25章にはタラントンの例えが記されています。5タラントンを預かったしもべを考えたいと思います。イエス様とすでに深い信頼関係を結んだしもべが、神の国建設のためにますます力を尽くして、さらに5タラントンを設けることができた。イエス様はさらに多くのものをその人に管理させると言われています。逆に1タラントン預かったしもべも出てきます。イエス様との信頼関係がもともと築けないまま、それを土に埋めてしまったというしもべとのことです。そうするとその1タラントンは取り上げられて、10タラントンを持っているしもべに行ってしまうことになります。でここで注意すべきということは、5タラントン預かったしもべっていうのは必ずしもお金持ちではなかったかもしれない、必ずしも才能に満ち溢れた人物ではなかったかもしれないことです。5タラントンを預かったしもべというのは、もしかしたらマルコ福音書12章だったと思いますけれども、12章の最後に 賽銭箱、献金箱に銅貨2枚、たかだか100円とか200円しか入れられなかった、あの夫に死に別れたやもめの献金、あのやもめのようでな人物だったかもしれない。5タラントン預かったしもべなのに、もしかしたらそれは100円しか献金できなかった夫と死に別れた女性かもしれない。なぜかというと、献金の額は人間の目から見ると少なかったものの、イエス様を深く信頼していたので生活費全部を入れてしまった。先ほどのお金持ちの青年とは好対照をなしています。人間の目には小さく見えるかもしれませんけれども、しかしその方がイエス様への信頼が厚い、神様と深い信頼関係を結んでいる、そういう方々がは世界には5万といらっしゃいます。その小さな働き、小さな献金を通して世界各地で神様の国の建設に携わっています。その人たちの心は神様、イエス様に向いています。イエス様はおっしゃいました。あなた方は地上に富を積んではならない、そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい、そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。今週はアドベント後退節、対抗節の第2週目を過ごしています。よみがえって神の国に変えられたイエス様が再び地上に戻ってこられるのを私たちは待っています。イエス様が戻られると信じた者は神様の都の莫大な財産の中に迎え入れられることになります。天の父、また御子イエス様と共に過ごす永遠の時間がそこにあります。私たちが本当に蓄えている富というのはそこにあるわけです。ですから今この地上で生きている間は神の国を打ち立てて、その都に、永遠の都にさらなる一人を増し加えるために、伝道するために、私たちはイエス様の教えに従おうと努めています。神様との関係、死後に相続する永遠の御国を富と考える人は、仮に周りの人たちに小さな人間だと映ることがあったとしても、人目につかないところで大きな働きをし、神様とイエス様とに愛されることになります。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。御国を浸らせてください。アドベント第2週目を過ごしておりますけれども、日々の日常の戦いに押しつぶされて、あたかも生きることが競争に勝つことではないかと誤解してしまうような日々が続きます。しかしあなたは御言葉を通して目を覚まさせてくださいます。そこに富を置くのではなくて、永遠の御国、神様との関係に富を置きなさいと。人の目には小さい人、人の目には小さい働きと思われることが世の中にはたくさんあります。 しかしその小さな働きがあなたを深く信頼したものでから出たものであるならば、大きな影響力を及ぼします。そのようなものに私たちもさせてください。地上の戦いに自分の生活を快適にする戦いに心を砕くのではなくて、あなたとの関係が深まり、私たちと同じように永遠の御国に人が入れるようになるために心を砕くものとさせてください。あなたの栄光を表す、見栄えを表す人生を歩ませてください。私たちがあなたに愛されている様を見て、多くの方々がこの人には神がついていると気づくものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。